時刻は2時11分を回りました。代わってはゲストコーナーです。今日は尾道空き家再生プロジェクト副代表理事、また尾道市立大学の講師でもいらっしゃいます一級建築士渡辺義隆さんをお迎えしています。先生よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、前回ねご紹介いただきました、はい、小浜町にありますケーズ電機さんのそば2号線沿いにこうある石根事務機さん、登録文化財に、ねはい、指定されたということで私見に行ってきました。
ありがとうございます。
見に行ったというのは2号線を通ったわけじゃなく、はい、裏に回って裏というか
わざわざですね、
はい、あっちが表なんですよね、はい、いやちょっともう感動しました。
ありがとうございます、
なんかすごく素敵な建物で、うん、あれはなんかこう映画に出てくるような建物ですね。
本当そうですね。やっぱりまあ皆さん南側の面っていうのは実はほとんど見たことがなくて、やっぱり今おっしゃったようにわざわざちょっとあの細い路地に行かないと見えないんですけれども、やっぱり海に向かってかつて商業会議所記念館の隣、今トイレがあるところですね、あそこに立っていた時の雄姿っていうのがまあほぼそのままで残ってる。本当にあの中世のお城のようでもあるし、可愛らしい洋館でもある。ぜひ皆さんにね、知っていただければと思います。
そうですね、はい、わざわざ路地に入る価値は
ありますね。
ありますね、はいはい、今日もね建物の、ね、魅力を先生から伝えていただくんですが、先生今帰ってきたばっかり
と。そうなんです、実は昨日の夜に韓国から帰ってまいりました、はい、5日間ほどですね、うん、ソウルとプサン、はい、の2つの町、さらに、まあ、テグっていう町もちょっとだけ覗いてきたんですけど、目的は日式建築の話です、うんはい、で以前台湾の日本統治時代の建築の話をちょっとしたと思うんですけれども、やはり韓国も、まあ、1910年から、1945年までの、35年間、日本領だったっていうことがあって、まあ、その日式建築っていうのは結構たくさん残ってるんですね。でまあ、いろんな複雑な歴史的な背景から失われた、まあ、あるいは解体された建物も少なくないんですけれども、現在も実はソウルの駅とかですね、市役所の建物なんかがリノベーションされたり、あるいは使われなくなったんだけれども博物館として公開されたりしていて、韓国を訪れる、まあ、外国人の、まあ、観光資源としてですねすごく注目されているっていうことなんですね。で私が見てきた中で、やっぱり印象に残ったものが3つあって、まあ、ソウルの場合なんですけど、ソウルは新幹線の駅っていうのがあるんですね、まあ、KTX っていうんですけど、はい、KTX の駅ができた時にやっぱり古い駅はもうちょっと限界があるんで、その100メートルぐらい隣にガラス張りの新しい駅ができたんですね、うん、でそれでお役御免になった駅っていうのが1925年、ちょうど100年ですね、今日ね、今日じゃなくて今年ね、はい、その日本時代の、まあ、ちょっと東京駅に似てる赤レンガと白い石、うんうんうん、似てるその駅が、まあ、取り壊されずにですね、ギャラリー空間として保存されている、うんうん、というのがあってですね、そこをまあ見ていきました、
はい、
日本人の塚本康史という建築家の設計で、2004年に役目を終えて、その後博物館になった建物です、うん、でオランダのある駅にとてもよく似てるんですけど、はい、大きなアーチのガラス窓があって、まあ、非常に劇的な、映画に出てきそうな、まあ、ここも空間なんですね、で、まあ、今1925年100年前と言いましたけど、はい、次に99歳の建物、うん、ソウルの市役所、これまあ当時慶城という名前で日本の領土だった時の市役所なんですけど、こちらは聞いたことありますかね、セセッションという1920年代日本でも流行した建築のちょっとスタイル流行なんですけど、 ギリシャとかローマのあのコテコテした装飾を、うん、もうちょっとあんまり真面目にやるのやめよう、うん、それをもうちょっと幾何学的に、そして自由にですねそれを配置していくっていう、まあ、分離派運動という建築の流れをの中で、まあ、生まれた、1926年のソウル市役所、うん、これは、うんうんうん、やっぱり、ね、取り壊そうっていうことで、一時問題になってですね、ソウル市が壊し始めたんですね。本当に物理的に、そうするとあの韓国の政府、はい、国の政府の文化庁が職員をそこに派遣して、そこで座り込みをして食い止めて、で工事が途中で止まって、まあ、もう壊されちゃったところは仕方ないんだけど、半分ぐらいの中央部分はそのまま保存されて文化財になったという、非常に劇的なあのドラマチックな出来事があって、今は市立図書館になってます。
ああ、そうなんです
か。誰でも入れるんです。まあ、それはあの99歳のソウル市役所、うん、現在の図書館、うん、これも観光客も入れるので、見てみたらいいと思います。で最後にですね、97歳ぐらいですかね、1928年に作られた裁判所、これも美術館に転用しようとして修理工事を始めたんですけれども、うんうんうん、まあ、あの裁判所自身はもう新しいビルに移ってしまったのでね、そしたら残念ながら結構痛みが激しくて、これは無理だってことになったんですけど、うんうん、いや薄皮1枚だけ残そうということで、正面の一面だけ、もう本当に数メートルなんですけど、はい、それだけを残してすぐ後ろ側に 4,5 メートルバックしてコンクリートのビルを建てるというですね、ソウル市立美術館、うん、で美術館自体はもうあの大きなコンクリートの箱なので、まあ、逆にいろんなものの展示はしやすいんですけど、それが1928年、ですから97歳ということで、今申し上げたソウル駅100歳、うん、そしてソウル市役所99歳、そして、市立美術館97歳、この100年選手の建物を3つ見てきました。はい、でまあ、あのいろんな日韓との歴史を踏まえながらですね、やっぱり未来志向でこういう建物もちゃんと共存して共有していこうっていう意識をですね、韓国の人々からすごく感じた、そんな旅でございました。広島空港からね、LCC が出ておりますので、はい、本当に簡単に行くことができます。皆さんもぜひ、ソウル行ったら建物も見てほしいなと思います。
はい、どうですか、今日本めちゃくちゃ暑くなってますけど、はい、韓国は今
暑かったんです。で、まあ、この時期にしたのは、あの梅雨がないっていうことで韓国はですね、まあ、なくはないんですけど、あのずっと雨が少ないってことで行ったんですけど、まあ夏で、本当にもうあのほぼ毎日 T シャツを洗濯して着てたぐらい暑かったですね。
ですね。
で日本に帰ってきたらこの暑さですから、もうちょっと逃げ場がないなと思います。
なるほどね。あの先生、あの台湾の日式建築機構っていうね、あの本も出されてますけれども、はい、今回も写真を撮られたり、何かこう、
そうですね、
今後のことに、
あの台湾ほどではないんですけど、やっぱり韓国の日式建築にもすごく興味があるので、まあ、あのこまめにフィールドワークして記録を残して、何らかの形でみんなに見てもらえたらなというふうには思ってます。
はい、先生は日本を飛び出していろんなところでね、建物もね、ご覧になってますが、この私住んでる尾道にもいっぱい宝が、
そうなんですよね、
あるのでね、ぜひ私もあの先生に紹介していただいてから、すごく建物にあの興味が出てきて、ああこれはちょっとあのすごい建物なんじゃないのとか勝手に思ったりね、あのしておりますが、あのいつもその尾道空き家再生プロジェクトでは、まあ、あの古くても価値のある建物は何とかこう残そうということで、うん、まあ、活動されてますけど、まあ韓国でもそんなすごいことがあったっていう今日話をね。
そうなんですね、やっぱり古い建物を大事にして今の用途で使っていく、そういうリノベーションっていうのは、これはもう世界共通じゃないかなと思います。
はい、今日も楽しいお話をいただきました。尾道空き家再生プロジェクト副代表理事、尾道市立大学の講師でもいらっしゃいます一級建築士渡辺義隆さんでした。先生、今日もありがとうございました。
ありがとうございました。